イエスは十二人を呼び集めて、すべての悪霊を制して、病気を癒す力と権威を彼らにお授けになった。そして神の国を述べ伝え、病人を治すためにこう言って彼らを使わされた。旅には何も持っていかないようにしなさい。杖も袋もパンも金もです。また下着もそれぞれ2枚持ってはいけません。どの家に入ってもそこにとどまり、そこから出かけなさい。人々があなた方を受け入れないなら、その町を出て行くときに彼らに対する証言として足の塵を払い落としなさい。12人は出て行って村から村へと巡りながら、至るところで福音を述べ伝え、癒しを行った。さて領主ヘロデはこのすべての出来事を聞いてひどく当惑していた。ある人たちはヨハネが死人の中からよみがえったのだと言い、別の人たちはエリアが現れたのだと言い、さらに別の人たちは昔の預言者の一人が生き返ったのだと言っていたからである。ヘロデは言った。ヨハネは私が首をはねた。このような噂があるこの人は一体誰なのだろうか。ヘロデはイエスに会ってみたいと思った。さて使徒たちは帰ってきて、自分たちがしたことをすべて報告した。それからイエスは彼らを連れてベツサイダという町へ密かに退かれた。今朝はこの箇所より退かれるイエスと題して御言葉を取り次がさせていただきます。ではまた窓を閉めてください。今日からまたしばらくルカの福音書を見ていく予定であります。で8章のところでありますけれども、そこに何が書かれていたかといいますと、イエス様が湖の嵐を鎮め、悪霊を追い出し、病を癒し、そして死んだ娘をもよみがえらせたということが、そこに書かれておりまして、今日開いている9章につながってまいります。で、書いてある内容はですね、もう説明するまでもない、何が起きているかというのは分かりますけれども、今日この中でどこに目を留めていくかということで2つのことを挙げたいと思います。まず1つ目ですけれども、イエス様は12人の使徒に対して悪霊を制して病気を癒す力と権威を授けて送り出しています。でこれは どうしてこういうことをするんだろうかと、皆さん考えると思うんですけれども、それはその神の国 を述べ伝え病人を治すため、こう言って彼らを使わされたとありますので、イエス様に代わって人たちがこういう役割を果たしていくということと、もう一つ、こういうものを持っちゃいけないよという指示をしていますから、これは人たちを訓練するためだったんだと、当然のように思うと思うんですね。では一体これは どういう訓練だったのかと。で訓練と言いますと、それはもちろんもっと素晴らしい信仰者、あるいは使徒という働きにふさわしく整えられるための訓練ですよと、そういうふうに当然のように思うわけでありますが、じゃあこの12人の使徒たちは立派な信仰者になって戻ってきたのかというかですね、これが一つ目のポイントであります。それから二つ目のポイントでありますけれども、これは皆さん読んで感じていると思うんですけれども、1節から6節まではイエス様が12人を送り出し ったところですね。で、で6節ではその福音を述べ伝え癒しを行ったというところで、そうかそうかというふうにこう順調につながるんですけれども、6節の次にいきなり7節が来るんです。で7節ではこのいきなり、話題が変わりまして、領主ヘロデの話に変わるんです。で、まあ、福音書読んでってですね、これいうのところはここだけじゃなくて、あらゆるところなんか話がブチブチこう切れちゃって何のつながりもないかのように見えるところが 何箇所もありますけれども、この箇所もそういうふうに感じるんですね。一体これはどういうことなのかと、これをどう考えたらいいのかということで、これが2つ目のポイントになります。本当にちゃんとこれは、ただ単に切れているだけで何のつながりもないのか、それともつながりがあるのかどうか、つながりがあるなら、どういう意味でこういうことになっているのか、まあ、そういうことを考えています。で、まずこの使徒たちが送り出される時の様子にまず目を留めていきますが、3節以降ではこう書いています。旅には何も持っていかないようにしなさい。杖も袋もパンも金もです。また下着もそれぞれ2枚持ってはいけませんとあります。要はですね、これこれも持っちゃいけない、これも持っちゃいけない、旅行に必要と思われるものは全部持っていくの、つまりこれ手ぶらでこれから出かけなさいと言っている。普通これもう長期の旅行、もしかして数ヶ月ぐらいの旅行だったかもしれないんですけども、そうしたらどんなにあれでもお金は必要だなと思うわけですね。何がなくてもお金さえなんとかなる、あればなんとかなると思う。で、いやいや今の時代ならカードがあればお金なくても大丈夫というかもしれませんが、とにかく当時そんなものありませんから、必要と思われるものは全て持って行くなという指示しているんです。で、どうしてこういう指示をしたのかなということなんですね。進学校でもこういう訓練するんだろうかと思うかもしれませんね。少なくとも私が関わっている進学校ではこういうことはしないですので、伝道実習というのが毎年ありますけれども、ちゃんと必要なお金予算を立ててお金を持って出かけていきます。じゃあなぜこういうこの時持たせなかったのか、まあ、これだけ持たせないということですから、皆さんは想像すると思うんですね。あ、もう人たちは雨露をこう本当にこう木の下屋根の下軒下で、しのぎながら貧しい姿となって、もう神様にこう必要なものを与えてくださいと祈りながら、あ、旅をしていったんだろうな、こういう、まあ、そういう何かこうボロボロ の服を着た巡礼者のような姿を想像したかもしれません。そして、10節で戻ってくるわけですけれども、その戻ってきた時には本当に素晴らしい信仰者になっていたんだろうなと思うかもしれませんが、事実は全く正反対であります。なぜかと言いますと、この12人は悪霊を制して病気を癒す力と権威を与えられて出かけていったわけです。で、これは今までイエス様しかできなかった見業であります。で、ところが今この12人ですけれども、おそらくこれ2人1組でありますが、6組の人たちがイスラエルの国中に派遣されたわけですね。で、こういうことをあちこちでし始めたわけですので、もうすぐに噂を聞きつけて人々がもう押し寄せてきたはずなんです。なぜならその時多くの病人がいました。そしてまた悪霊に疲れて本当に苦しんでいる人たちがたくさんいたわけですので、人たちがこういうことをやっているよということを聞いたら、もう本当に、いや、この人を癒してください、 この人から悪霊を追い出してくださいとお願いする人たちが次から次へとやってきまして、でこの、人たちは癒したり悪霊を追い出していったわけですけども、みんなからも大喜びで感謝されますね。でそうしますと、いやあのイエス様のお弟子さんたち、今日はどこにお泊まりなんでしょうか、いやどこにも決まってない、じゃあうちに泊まってくださいぜひにという話になっていきますし、えお金持ってないんですか、それならもうあのこの食べ物食べてください、これを靴を履いてください、この服を着てくださいと、もう皆があの頼みもしないのにみんな持ってくるんですね。そういう旅だったんです。ですから何も持っていくなというと、いやこれ大変な旅だなと思うかもしれませんが、実は持っていく必要が最初からなかった、みんなあの与えてくれるから大丈夫ですという話だったんですね。じゃ あのこの弟子たちどういうあのふうにこれがあの影響したかというのはこの後またあの触れます。その前に今日あの考えていく2つ目のポイントの方を先に見ていきますね。まあ、こうやってあの弟子たちはあの村から村へと巡っていったというところが6節でありますが、7節でこういうあのふうに話が変わります。7節を、読みます。さて領主ヘロデはこのすべての出来事を聞いてひどく当惑していた。ある人たちはヨハネが死人の中からよみがえったのだと言い、続きます。別の人たちはエリアが現れたのだと言い、さらに別の人たちは昔の預言者の一人が生き返ったのだと言っていたからである。6節までは12人の人たちが派遣されていった、という話、であるのに、7節からいきなり領主ヘロデ の, あの個人的な、まあ、お話に、突然切り替わっていくわけですね。一体何のつながりがあるんだろうか、全くないではないですね。つながりがあるから書いてあるわけでして、ヒントはどこにあるかと言いますと、9節ですね。9節を読みます。ヘロデは言った。ヨハネは私が首をはねた。このような噂があるこの人は一体誰なのだろうか。ヘロデはイエスに会ってみたいと思った。ヘロデはこのすべての出来事を聞いてとあります。で どんな出来事だったのかと言いますと、あの、まあ、噂がある人、この人は一体誰かと書いてますし、イエスに会ってみたいと思ってとも書いてありますから、これは明らかにヘロデはイエス様がこの出来事をなさって今大きな騒ぎになっているんだと捉えているわけです。で人々はこのイエスという呼ばれる人物についていろんな憶測をしていました。あるものはあのヨハネがよみがえったのではないか、いやいや、旧約聖書に出てくるあの預言者エリア、彼は竜巻に挙げられて見えなくなってたけれども、実はそのエリアが戻ってきたのじゃないか、いや他の預言者が先祖がの預言者がよみがえったのだと、まあ、いう人たちがいろんな憶測がありました。どうしてこんな噂が出てくるのか、まあ、ヘロデは言っています。このような噂があるこの人はということですから、まあ、イエス様があのなさった御業のこと、まあ、8章までの御業のことも指していますけれども、当然これ9章の最初のですね、12人の人たちが2人1組になってあのイスラエルに派遣されたことも指しているわけです。でそれがいかにすごい騒ぎを起こしていったのかということで、あのこのヘロデの耳に入ってきたんですね。ですから6節から7節はなんか話があのすっかり変わったように見えますが、実はそうではなくて、 12人の人たちが行った結果、どれほどの騒ぎが起きたのかということを、まあ、示すためにあえて、まあ、ヘロデを取り上げてきている、まあ、そういう書き方になっています。じゃあでもなんでヘロデがここで突然出てくるのかっていうその理由であります。まあ、領主ヘロデって書いてますね。まあ、以前の訳では国主ヘロデと国の主ですねという訳をしておりますけれども、いずれにしてもこれは自分で勝手に名乗るわけにはいかないんです。当時イスラエルはローマ帝国 の、 属州という、まあ、いわゆる、まあ、植民地に近い形になっていますので、勝手に名乗ることはできず、ローマ帝国の皇帝からこういう称号をいただかないと名乗れないんですね。ということは黙っていたんじゃこういうことはできない、いろんなことをしないとヘロデだって自分の地位を守ることはできません。いろんなことをやってきた、それでやって今彼は領主になっているわけです。まあ、それぐらいの人ですから、まあ、政治的な駆け引きとかいろんなこととか、まあ、自分たちの家族ですね、確かお父さんかおじいさんあたりになりますと、家族を平気で殺すと裏切っていくというようなことをもするような家系だったわけですから、彼だって洗礼者ヨハネですね、このヨハネというのは洗礼者ヨハネですけれども、ヨハネの首を彼は切ったものですが、それだって別に何とも思わない人なんです。普通はそれぐらいそういうことはもうしょっちゅうやっておりますので、実に簡単なことだったわけですね。ところが今彼は思い出したんですね。ヨハネは私が首をはねたと、普通は忘れてしまうような出来事のはずなのに彼は思い出しちゃったんです。なぜ思い出すのか、まあ、それには事情がありまして、もともとこのヘロデは洗礼者ヨハネのことをどう思っていたのかということであります。ヨハネがはこのヘロデが、まあ、立法に反する結婚の仕方ですね、まあ、ヘロディアという妻をもらってましたが、それは、自分の、兄弟の妻でありましたので、二重結婚というんでしょうね、そういうことをやってましたので、それをヨハネは立法違反であるということで公然と責めたんですね。それでヘロデは牢獄に閉じ込めてしまった。じゃあすぐに殺したかというとそうではないです。まあ、そこあたりなぜだったかというのが皆さんの修法のアウトラインに載せまして、マルコの福音書の6章20節に、まあ、書かれています。これはヘロデがヨハネのことをどう思っていたのかということが書いてある箇所ですので、お読みいたします。それはヨハネが正しい聖なる人だと知っていたヘロデが彼を恐れて保護し、その教えを聞いて非常に当惑しながらも喜んで耳を傾けていたからである。自分の罪を指摘したヨハネをヘロデは閉じ込めたわけですけれども、でもそれで憎んでいたかというとそうじゃないんですね。非常に複雑であります。その教えを聞いて非常に当惑しながら喜んで聞いていた。で、正しい聖なる人だということをヘロデはヨハネのことを思っていたんです。じゃあなんで殺したかというと、これは皆さん有名な話ですから皆さんご存知であります。妻であったヘロディアの娘が、まあ、王様の誕生日の時に踊りを踊って、それに機嫌を良くした王様ヘロデが、何か望みのものをあげるから行ってみなさいということで、娘が母親のところに行って何を願いましょうか聞いたら、ヨハネの首なんですね。それで娘はそのままヨハネの首をくださいと言ったわけです。で、実はヘロデはやっぱり殺したくないんですね。でも約束してしまった手前、皆が聞いていたわけですので、いやそれだけはダメだよということは言えなくて、 皆の前でよしじゃあ首を切りなさいということで切って持ってきたという話があるんです。やっぱりその時ヘロデはいろんなこう何か自分の心の中にこう痛みを感じたんだと思うんです。けれどもそれはもうどうしようもないことだと彼は心の暗闇の中にその出来事を押し隠していたんですね。けれどもこのイエス様の御業を聞いた時に、そして人々がエリアではないか、あるいはあの殺されたヨハネではないかと言い始めた時に、なぜかヘロデは自分がこう押し込めてきた罪の意識を思い出してしまったんです。で、これと似たようなこと、私たちも、どこかで経験するかもしれません。イエス様の名前を聞いて、最初から、ああ、素晴らしいという良い印象を持つ方も、いるかもしれませんが、じゃあ私どうだったかと言いますと、もちろんイエス様というかですね、のことは何も知らない、ほとんど知らないですね。聖書に出てくる人物ぐらいだということは知っていましたが、じゃあ、私の、妻の方が私より先に教会に行き始めたんですけれども、じゃああなた、イエス様信じますかとか言われても、いやいやとか言うし、聖書読んだらどうですかと言われても、じゃあいつか後でねと言って、読みもしなかった。それはやっぱりなんとなく近づきたくないんだと。教会とか聖書とかいうものには近づきたくない。何か恐れを私は感じていたと思うんです。なぜか知らないけど思っていたんですね。あるいはこういう方もいらっしゃいました。あるご夫婦の奥さんが教会に通い始めて聖書の学びをしていたんですよね。そしたらある日ご主人の方が怒ってきて教会に押しかけてきて、妻に何ということをするんだというふうに怒鳴ったというか、こう抗議したという話をどこかで聞いたことがあります。で、じゃあそのご主人どうなったかと言いますと、そのご主人、いやいや、まずまず聖書を読んでくださいということで聖書の学びを始めてご主人もクリスチャンになったということだったそうですけれども、なんで怒るのかな、うちの妻に何をするんだ、やっぱりそれは自分の中の何かに触れたんじゃないか、教会とか聖書とかイエス様ということを聞いたときに心の中にこう今まで、そんなものは何もないと思っていたけれども、何か罪の意識に触れるとき、何かそれがうずい、それが、怒りとか牧師に抗議するとかいろんなことで反応として起きるのかもしれないと思います。さてこのヘロデの話は9節でまた終わって、また10節から使徒の話に戻るんですね。使徒たちは帰ってきてとなります。やっぱりこれは6節から10節ですね。この箇所はですね、私進学校でも学生の人たちと一緒に学んでいくんですけれども、7節から9節ヘロデの話って入れなくてもいいんですよね。話が通じるんです。7節から10節すぐに10節に行っても全く話は通じるんです。ところがいきなりこのヘロデの話がここの真ん中にドーンとこう割り込んできているという書き方をしているんです。それはなぜなんだろうかと思いますが、先ほど言いましたけれども、これはそれほどこの12人が起こした騒ぎというのはこれほど大きかったということなんですね。このヘロデでありますけれども、先ほど領主という字が書いてありますけれども、 イスラエルで言えば、まあ、どういうことか、どれぐらいの地位にあるかといいますと、まあ、日本で言えば、まあ、おそらく天皇の地位に近いんじゃないかと思います。まあ、イスラエルでもヘロデ家というのはやっぱり由緒ある家柄であります。まあ、皇族というかですね、王様の位にありますので、やっぱり一般庶民と違うんですね。で、一般庶民と違うところに住んでいる人たちは、じゃあ下々のっていうかね、噂、イエスはエリアのが現れたのだとか、なんとかっていういろんな噂していることについて、いちいち関心を持つかというと、普通はそんなの関心ないはずです。全く生きる世界が違うと彼ら思ってますから、そんな下々の噂など気にする必要がないですね。ところがヘロデがその噂を耳にしてということですから、まあ、それだけこの騒ぎが大きかったということも一つありますけれども、今言ったようにこの噂がヘロデの何かに触れたということになります。それぐらいのことをこの実は使徒たちがやったんです。まあ、こうやって、使徒たちは戻ってきました。使徒たちは帰ってきて自分たちがしたことをすべて報告したとかですね。で、聖書っていうのはいつも言いますが、非常にぶっきらぼうですね。どんなふうに、どんな様子で報告したかっていうのは書いてない。ただ、報告したってしか書いてないですね。こういうところは想像することになるんですけども、でも大体私たちは、どんな様子で報告したか想像できるんです。謙遜な報告をしたのでしょうか。それとも、もっと別の態度で報告したんでしょうか。で、聖書はですね、ぶっきらぼうに見えながらもちゃんとそれを考えるヒントを書いていまして、さて使徒たちは帰ってきて自分たちがしたことをすべて報告したとかですね、自分たちがしたことをすべて報告した。いや、別に問題ないじゃないですか。自分たちが村々に旅をしてやってきたことをそのままイエス様に報告したんだろうと思うかもしれません。でもこれは正しい言い方なのかですね。もちろん実際具体に やったのはこの使徒たちでありますが、そもそもこの悪霊を制し病気を癒すという力は誰からいただいたのかですね。もう一節にちゃんと書いてある。イエス様がそれを授けお授けになったんだと書いてある。人たちが最初からそういう力と権威を持っていたわけじゃないですね。彼らは何もできなかったんです。しかしいきなり、はい、これ差し上げるからこれ使ってねということですね。まるで今まで車の運転などしたことなかったのに、いきなり運転免許と立派な車をもらって、さあこれで道走っていいよと、いっぱいスピード出して走っていいからねというような状態なんです。まあ、誰でも最初はですね、車を運転するときもこわもわしながら恐る恐るスピードもゆっくりとというふうにして最初は運転して、ああ立派な車をいただいて自分はなんと幸せだろうかと感謝はしていくかもしれませんが、だんだん慣れてくるとどうでしょうか。ああこの車もっといい車が欲しいなとか、なんか自分はもっとこういううまい運転ができるんだというふうにだんだんなってきまして、最初誰からこれもらったか忘れるんです。人間というのは本当に愚かですね。人たちもそうだったと思う。最初はですね、本当に謙遜だった。こんな素晴らしい権威と力を自分が授けていただいたのだ、これを使わせていただいているのだという感謝の思いにいたと思うんですけれども、でも 皆がそれを見てびっくりして喜んで、それから感謝してもらえるんですね。それだけではなくって、いろんなものを次から次ともらってくる。私これ、ですね、まるでバブルの時代に生きている人のような感じに私想像したんですけれども、弟子たちはもう次から次と毎日毎日も思いがけないものをたくさんいただいていくんです。そしたら人間は弱いです。何か特別な人間自分になったのではないか、偉い人になったのではないかとだんだんなっていくんですね。でそうやって戻ってきた。で報告会をした。6つのグループがそれぞれ、はい、A グループまず何があったか報告してくださいという報告をするんですね。続いて B グループ、C グループ、続く。で、その報告会、どんな報告会かになるか。もう自分は一発のというか、もう優れた伝道者になったかのように、思っていますので、当然自慢ですよね。私はこれぐらいのことをやってきました。いやいや、私はもっとですよ。私は10人の人を癒してきました。いや、私は12人です。という、もう数の争いまで始めたかもしれません。そういう報告会を弟子たちはして、イエス様はそれをじーっと聞いていました。イエス様はどう思われたんでしょう。これも書いていないですね。確かに彼らは、神の国のを述べ伝えて病人を癒し悪霊を制した。そういう意味ではイエス様の期待に十分に応えてくれました。でも信仰という面ではどうだったんでしょう。これは信仰の訓練、人として立派な伝道者になるための訓練として、こういうことをイエス様が備えたのだと最初思っておりましたが、そしてそのためにわざわざ何も持たないで行きなさいねという厳しい訓練を課したつもりであったのにですね、帰ってきたら高慢になって帰ってきた。聖書の中で高慢というのはものすごい罪であります。とてもこれは、ふさわしい伝道者になるための訓練とは言えないですね。これ訓練失敗したことになるか。イエス様は彼らがこんな高慢になるのをあらかじめ予想できなかったのか。そんなことはないですね。イエス様は何でもご存知でありますから、こうなるのはもう織り込み済みであります。じゃあどうしてわざわざこうなることを知りながらイエス様を送り出していったんだろうとか、何かそこに何の目的があったんでしょうかということになります。この弟子たちは最初から高慢であったのではありません。ペテロがイエス様に従っていく時の様子は福音書に書いてありますけれども、ここに網を入れてみなさいと言われて、しぶしぶ網を投げたら、引き上げてみたら、もう今まで見たこともない大量の魚がそこにあった。それを見た時、ペテロはいかに自分が罪深いかということを感じて、私から離れてください、私は汚れてますからとペテロは本当にそういうふうに思った人なんですね。そしてペテロはもうこの人についていくのだということで網を捨ててイエス様に付き従ってきた。で他の弟子たちも同じであります。本当に罪人である、私は何もかも捨ててイエス様に従いますと言ってついてきた人たちであります。じゃあそれで十分だったのか。もちろんイエス様に従うということでは最初はそれで十分だったのですけれども、でも彼らは本当に私は罪に汚れたものですと口では言っているんですが、じゃあどこまで罪に汚れているのかということは実はまだ分かっていないんですね。少しは分かっているけども、その掘ってそこの下の方を掘っていったらどんなひどい罪が出てくるか、まだ彼らは気がついていなかった。 それでイエス様はこのような機会を通してイエス弟子たちの心の奥底にあるものは何ですかということで、あなた方ほら見てごらんなさい、あなた方の心、傲慢な心がここにあるんですよと、まあ、教えるわけです。まあ、もちろん弟子たちはまだ気がついていませんが、これ言われても気がつかないですね。あなた傲慢でしょっていきなり言われてですね、はそうですという人はまずいなくて、いやいや私は謙遜ですとまずこう反論したくなるんですね、人間というのは。それでイエス様の訓練というのはあえてこういう場に私たちを置いて自然に出てくるものを見させるんですね。私は傲慢じゃないと言いながら実際傲慢になっていく姿をイエス様は見せてくださる。それであえてこのような旅をさせるんです。ですから変な言い方をいたしますけれども、イエス様は期待した通りこの人たちが傲慢になって帰ってきたということです。これがこの訓練の目的で、なってみないとわからないですね。私はこんな人間じゃなかったと皆さんも思うことがあると思うんですが、何もないときはもう私あんまり悪くない人間かなと思うんですけれども、何かあったときやっぱり心の奥底にあるのがポロッと出てきて自分でそれを見て自分で驚くということがあります。それはイエス様がなさる御業であります。それで私たちがいかに自分が罪深いかを知らされるね。さてこの人たち、高慢になって帰ってきた人たちをご覧になってイエス様はどうされたんでしょうか。10節の最後にこう書いてあります。それからイエスは彼らを連れてベツサイダという町へ密かに退かれた。密かに退かれた。先ほど言いました、ヘロデの耳にも入るほどイエス様の噂はもう国中で持ちきりであります。当時テレビはありませんが、もしテレビとかありましたらもう追っかけでありますね。もうすぐに昼のワイドショーので取り上げられる大騒ぎです。もう大スターの階段を今や登ろうとしている。でイエス様に対して人々は期待を寄せるわけです。いやもうイスラエルを救ってくれるローマ帝国を倒して、独立を勝ち取るそういう王様になるのではないかとさえそういう期待を寄せてくる。しかしイエス様はそういう噂が広がれば広がるほど密かに聞くんです。なぜでしょうか。これは弟子たちの姿を見てわかるんですね。イエス様は神の子でありますから罪はございません。でも人という姿を取られたときに私たちと同じ誘惑に遭います。弟子たちが簡単にコロリと傲慢になっていく。もうイエス様の御業と最初思ってたけれども、弟子たちが自分はこんな力を持っていると言い始めると、だんだん自分は誇り始めた。でイエス様も同じだった。同じだっていうか誘惑は受けたんです。イエス様はすごい。何でもやれる。こういう言葉、娘まで蘇らせた。と言ったらものすごい噂が立ち上がるんですね。でそれは実はイエス様にとって大きな誘惑でありました。それと戦っているんです。イエス様は何も苦しまないと皆さん思っているかもしれません。神の子だからもう人たちがこういう姿になっていくのを見て、なんと愚かな弟子たちだ、私は大丈夫とか、そういうふうに皆さんはなんかイエス様のことを思ってらっしゃるかもしれません。そうじゃないんですね。この弟子たちの姿とのそばにイエス様がおられるんです。もちろんイエス様はこの誘惑に打ち勝つ方でありますけれども、 じゃあその誘惑に合わなかったというんじゃないです。合っているんです。同じ誘惑なんです。だから退くんです。非常に危険なところに自分がいるんだということをイエスは感じて、密かに身を引いて、その噂の場から姿を隠そうとされるんですね。でその苦しみということは、私たちはここで何にもこう読み取ることにあまりなかったと思うんですけども、イエス様の苦しみといえば、あの十字架の苦しみ、もちろんそれも大きな苦しみですけども、ここにも苦しみがあるんです。イエス様どれほどそれがその十字架から自分を遠ざけていく誘惑であったのかを感じているんです。そうしますと、この箇所でどうしてイエス様はこの弟子たちをわざわざこんな高慢になるような旅に出させたんだろうか、こういうのを意地悪というんじゃないでしょうかとかいう方もいるかもしれません。もう意地悪なわけないですね。私たちのためにしてくださるって言ったら、やっぱりそこには2つの目的があったのだと思います。まあ、最後にまとめますけれども、やはりそれは自分の姿を知るためであります。自分はいかに罪深いか。頭では分かっているつもりかもしれません。私は罪人ですってよく私たちは言いますけれども、口で言うのは簡単なんですね。けれども、実際になって初めて、自分でこの中から湧き起こる思いがけない感情とか考えとか、そういうことを見て初めていかに自分がどれほど罪深い汚れたものかも知らされていく。それが本当のイエス様の訓練なんです。どうしてそんなことするんですか、そんな苦しいことしたくないですと思うかもしれませんけれども、でも神様に出会うためにはそこを通るんです。私たちの暗闇にある罪を見ない、いや神様の方を私は信じてますから神様を見ていればいいんですというのは、それは、ちょっと足りないんですね。神に出会うということはやっぱり罪に向き合うことと本当に一緒なんですね。それは両方コインの裏と表だと思います。ということは、この弟子たちが本当の神様に出会うためにあえてこのような訓練を施している。これが一つ目の目的であります。それから二つ目の目的でありますけれども、このことを通して私たちはイエス様がどれほど苦しんでいるか、それを知らされるんですね。弟子たちにこういう権威と力を与える方でありますから、イエス様は私たちのところに来られたとき、これほどの力と権威を持って来られたんです。で、それが私たちに、ああ、素晴らしいと言うかもしれませんが、実はイエス様にとって大きな誘惑だった。十字架から自分を遠ざけていくものすごい誘惑だったんです。イエス様はその誘惑と戦った。いるんです。最後にこの十字架の上でこの権威と力、そしてご自分を救う力さえをも捨てていきますけれども、それがどれほどこの方にとってそれまでもこれを持っておられたということが苦しみであった。そしてまた十字架においてそれら一切を捨てなければならなかった。神の子でありながら捨てなければならなかった。私たちはそこにイエス様も私たちと共に苦しんでくださる姿を見るわけです。この弟子たちの姿、これは私たちを映し出す鏡のようなもの。これは他人事じゃない、自分のことなんです。で、こういう高慢な姿をこの鏡のように見たらですね、 誰もが、ああひどい人間だ自分はと悲しむでしょう。そこに映っているのは自分の醜い汚れた姿、ああダメだこれだ、私は神を裏切っているのだという悲しみ、そこに映っていますけれども、でももう一人の方がそこに映っているんですね。イエス・キリストという方が同じ苦しみを味わいながら私たちの味方となってくださる。イエス様はこのような高慢になっていく弟子たちのそばを離れましたか？いや離れない、見捨てないんです。いや見捨てて見捨ていくのはこの人たちの方です。イエス様はどこまでもどこまでもどんなに高慢になろうと私たちを見捨てないんですね。私たちの味方となって歩んでください。だから安心して私たちは自分の心の内にあるものをこの方に告げることができる、その恵みを覚えながらまた歩んでまいります。お祈りをいたします。天の父なる神様、この弟子たちの姿、いとも簡単に高慢になっていく姿を見ていくとき、私たちはここに自分の姿を見る思いになりとします。イエス様の御業をしているつもりであったら、いつの間にか自分の技にすり替えていく、このことをしているのだと気がついていたのは実は人々の方である、ヘロデの方である、当の本人である人たちはそのすっかり忘れてしまっていく。愚かな弟子たちの姿でもこれは笑えない、自分のことだ。私たちも神様素晴らしいと言いながらいつの間にか自分を誇っていたり、あるいはすでにいろいろな恵みをいただいていながら自分にはないのだと悲しんだり、あなたの恵みを見失っていくような愚かなものでありますが、そのようなものにさえあなたは見捨てずに、従って私たちのしもべとなという姿となって一緒にいてくださる。あなたの憐れみとあなたの助けがなければ私たちは前に進むことができない。ですからもう一度あなたに私たちの姿を告白しつつ、もう一度一緒にあなたを主と見上げながら歩んでいきたいと思います。お一人お一人のうちにあなたの助けがありますように。主イエス・キリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。